新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は1月の17日月曜日です。今日のニュースいきましょう。ステークのアスターネットワーク、アスター、フォビーグローバルに本日上場。手塚治虫のデジタルアート NFT、 火の鳥とブラックジャック販売日決定。フェンディ暗号資産ウォレットケース発表。クリプト .com キャピタル、テックジャーナリストをパートナーとして採用。ディファイアライアンス、 Web3 支援のためアライアンス DAO 設立へ。 FTX 新部門 FTX ベンチャーズ、約2300億円規模の Web3 ファンド蘇生。バイナンスラボ、ブロックチェーンゲームナインクロニクルズに出資。中国ブロックチェーンサービスネットワーク、規制遵守の NFT 管理インフラ発表。一つ目のニュースはステークのアスターネットワーク、アスター、フォビグローバルに本日上場というニュースです。ステークテクノロジーズが開発を主導する日本初のパブリックブロックチェーン、アスターネットワークのトークン、アスターが暗号資産取引所フォビグローバルに上場することが分かりました。発表によると、アスターの取引は USDT との現物取引ペアにて流動性条件が満たされ次第開始するということです。なお、入金については1月17日の13時世界協定時より開始するということです。また引き出しは18日の13時より開始される予定です。フォビグローバルでのアスターの取り扱いは ID 確認が必要なパイオニアゾーンで行われます。こちらでは日本をはじめアメリカ、イラン、中国などの居住者はサービス対象外となっています。アスターネットワークは異なるブロックチェーンの相互接続を目指すプロジェクトであるポルカドットのパラチェーンとして昨年12月に接続が完了したブロックチェーンです。ポルカドットは中心的な機能を果たすリレーチェーンと、そのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによって構成されています。ポルカドットリレーチェーンではスマートコントラクトをサポートしていないため、アスターはポルカドットへ EVM や Web アッセンブリを提供することで、複数のブロックチェーンをサポートするマルチチェーンスマートコントラクトプラットフォームを目指しています。ステークテクノロジーズの CEO 渡辺壮太氏によると、アスターネットワークは本日1月17日にローンチの予定ということです。渡辺氏は、2年半開発してきただけに感慨深いです。ローンチ後ももろもろニュース仕込んでます。と、自身のツイッターでコメントしています。また、アスターネットワークはローンチに合わせ、今後のロードマップの公開や、ポルカドット接続をかけたパラチェーンオークションのクラウドローン参加者に対し、アスターの配布を行っています。また、先日発表されたアスターネットワーク上のネイティブデックス、アースマップも今月中にローンチする予定となっています。続いてのニュースいきます。手塚プロダクションによる初の公式 NFT プロジェクト、 From the Fragments of 手塚治虫のかけらたちよりのシリーズ第2弾火の鳥および第3弾ブラックジャックのデジタルアート NFT 販売が1月24日より開始することが分かりました。このプロジェクトでは手塚治虫の代表作品を題材にモザイクアート NFT とジェネレーティブアート NFT の2形態で作品が展開されます。 第1弾では鉄腕アトムを題材に昨年12月に作品が販売されました。ジェネレーティブアート NFT では 1.0.08 イーサ、日本円にして約3万5000円の作品1000点が販売開始からわずか1時間で完売。モザイクアート NFT はオークション販売にて120イーサ、約5300万円で落札されました。なお日本初のアート NFT の1点の落札価格としては過去最高額となっています。今回のジェネレーティブアート NFT は火の鳥が1月24日12時から30日12時までの期間にて、ブラックジャックは1月25日12時から31日12時までの期間にて、各1000点が 0.08 イーサ、約3万円で販売されます。またモザイクアート NFT は1月27日12時から29日12時の48時間にて、開始価格10イーサ、日本円にして約374万円で NFT マーケットプレイスのオープンシーンにてオークション販売が行われます。商品は火の鳥とブラックジャック各1点となります。手塚プロダクションはモザイクアート NFT とジェネレティブアート NFT の純売上各 10%、 合計 20% をユニセフなどの組織へ寄付するとしています。
続いてのニュースいきます。イタリアのファッションブランドであるフェンディが15日開催されたファッションショーで暗号資産ハードウェアウォレット専用のケースを発表しました。フェンディ X レジャーと名付けられたこのコレクションはハードウェアウォレットを提供するレジャーとのコラボ商品で、レジャーナノ X に対応したケースとのことです。公式サイトでは Web3 革命を加速させるレジャーとのコラボレーションによるテックアクセサリーがデビュー。セキュリティ性が高くユーザーフレンドリー仕様のハードウェアウォレットとデジタル管理ソリューションと説明されています。これらはサイズダウンしたフェンディバゲットやフェンディオーロックがモチーフとなっており、軽量のアルミニウムに光沢のあるモダンな仕上げが施されているとのことです。レジャーは Twitter で今回のコラボについて、フェンディで働く友人と一緒に Web3 に初めて真にラグジュアリーなアクセサリーを紹介することができたことを誇りに思いますとツイートしています。ちなみに Fendi X レジャーコレクションは2022年6月に販売予定とのことです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所等を運営するクリプト .com のファンド、クリプト .com キャピタルが元テッククランチのジャーナリストであるジョン・ラッセル氏をパートナーとして採用したことを1月17日に発表したというニュースです。ラッセル氏はテッククランチやサブスクリプションメディア兼で約10年間テック系ジャーナリストとして活躍してきた人物です。クリプト .com キャピタルは2021年3月に立ち上げられたファンドで、運用規模は2億ドル、その投資先はアーリーステージの Web3 スタートアップで、最大1000万ドルをトークンと株式の両方に投資するスタイルを取っています。これまでにクリプト .com キャピタルはレジャー、ジーニーズ、ディバンク、マターラボなどに投資を行ってきました。クリプト .com の共同設立者であるボビー・バオ氏は次のようにコメントをしています。クリプト .com キャピタルはまだ1年も経っていませんが、すでに何十人もの世界的な創業者と手を取り合って仕事をしており、もっと多くの創業者を見つけたいと思っています。ジョンをチームに加えることは Web3 のエコシステムをリスクを伴いながら成長させていくという意思表示です。ジョン・ラッセル氏は次のようにコメントをしています。クリプト .com キャピタルは世界最高の Web3 の創設者と新興企業がその可能性を実現するのを支援する非常にユニークな利点をもたらすはずで、私は自分の役割を果たすのが待ちきれません。続いてのニュースいきます。ディファイアライアンスが Web3 スタートアップへの支援のためのアライアンス DAO を設立する予定であることが分かったというニュースです。ディファイアライアンスは Web3 のユーザーを2025年までに10億人にすることを目標とした複数の企業やプロジェクトで構成された団体であり、ファンド設立やインキュベーションプロジェクトなどを実施しています。ディファイアライアンスは CMT デジタル、カンバーランド、ジャンプキャピタル、コインベースで構成されており、またアクセラレーションのメンターにはポリゴンの CPO、ダッパーラボ創業者、パラダイム、およびコンパウンドのメンバーなどが存在しています。これまでにディファイアライアンスは時価総額上位100のディファイプロジェクトの 15% を含む90以上のプロジェクトをアクセラレートしてきた実績を持ちます。その中には 0x、アルファファイナンス、DYDX、カイバーネットワークス、オリンパスダオ、パラスワップ、リボンファイナンス、スシスワップ、シンセティクス、ゼリオンなどがあります。そして今回のアライアンス DAO には300以上のコントリビューターが DAO とその初期ラウンドに参加し、合計約55億円を拠出しているとのことです。コントリビューターは開発者、VC、プロトコルなどに分けられております。そして今後数ヶ月のうちにアライアンス DAO がどのように統治、運営され、どのようなサービスを提供するかに関するドキュメントが公開される予定になっております。コントリビューターに関しては記事の方でご確認ください。
続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX が新部門 FTX ベンチャーズを設立し、約2300億円20億ドル規模の Web3 ファンドを立ち上げたことが1月14日に分かりました。このファンドを主導するのはライトスピードベンチャーズパートナーズの元パートナーであったエイミー・ウー氏です。このことはウー氏自身のツイッターにて明らかにされています。 またウーシは他にも FTX のゲーミング、M&A、その他の Web3 イニシアチブも主導するということです。なお FTX ベンチャーズのメンバーは FTX 創業者兼 CEO サム・バンクマンフリード氏や FTX リードプロダクトのラムニック・アローラ氏、その他合計10名で構成されているようです。また FTX ベンチャーズの公式ブログによると、今回の20億ドルのファンドは株式やトークンに投資できる柔軟な資本であり、どのようなチェックサイズやステージでも投資することができますとしており、また注目しているのはゲーム、ソーシャル、ソフトウェア、フィンテック、ヘルスケアなどの分野ですと説明されています。FTX は昨年11月にブロックチェーンゲームスタジオであるファラウェイとミシカルゲームスへ出資をしています。なおエイミー・ウー氏が当時所属していたライトスピードベンチャーパートナーズも昨年同月にファラウェイへ出資しています。また FTX は同じく昨年11月にソラナベンチャーズ及びライトスピードベンチャーパートナーズとともに Web3 領域のブロックチェーンゲームスタジオやプラットフォームへ出資することを目的とした約110億円1億ドル規模のファンドを組成しています。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスの投資部門であるバイナンスラボがブロックチェーンゲームのナインクロニクルズに戦略投資したことが1月14日分かりました。ナインクロニクルズは韓国のゲーム企業プラネタリウムにて制作されたオープンソースの分散型ゲームです。ゲーム内のすべての操作がブロックチェーンネットワーク上で実行されており、またプレイヤーがゲーム内のコンテンツを作成することも可能ということです。バイナンスの発表によると、出資金はナインクロニクルズのチームと製品の拡大のために使用されるということです。また戦略的投資の一環としてナインクロニクルズはバイナンスのエコシステムと連携するといいます。具体的にはバイナンススマートチェーンへの資産ブリッジを構築し、バイナンスの NFT マーケットにゲーム専用スキンを提供する予定ということです。なおバイナンスは昨年10月に10億ドル規模のグロースファンドを立ち上げています。このグロースファンドの5億ドルが投資プログラムに充てられており、この資金は分散型コンピューティング、ゲーム、メタバース、バーチャルリアリティ、 AI、 金融サービスなどの成長に活用され、バイナンススマートチェーンに限らず全てのブロックチェーンインフラをサポートすると発表されていました。続いてのニュースいきます。中国で国家支援で開発されているブロックチェーンサービスネットワーク BSN が NFT を管理できるインフラ BSNDDC を1月末にリリースする予定であることを香港のメディアであるサウスチャイナモーニングポストが1月13日に報じました。 BSN はチャイナモバイル、チャイナユニオンペイ、ステートインフォメーションセンターといった国営企業である3社の支援のもとに、中国のテクノロジー企業であるレッドデーツが開発したブロックチェーンネットワークです。そして BSNDDC を利用することで企業と個人に API を提供し、ユーザーが NFT を管理するためのポータルやアプリケーションを独自に構築できるようになるということです。なお暗号資産と NFT の明確な線引きのために、決済については中国人民元のみが認められているということです。これについてレッドデーツの CEO ヘ・イファン氏は、 NFT と暗号資産に関係性を持たせない限り中国では法的問題がないと断言しています。なお中国では全てのインターネットシステムにユーザーの身元確認を要求しており、また違法した場合には規制当局が介入する必要があります。そのため誰でも参加でき、中国の管理できないパブリックチェーンの利用はできません。そのためレッドデーツは BSN にパーミッション型のブロックチェーンを採用し、指定したメンバーのみで管理可能なようにアレンジをしています。BSN はこれまでに20以上のパブリックブロックチェーンをローカライズしており、今後 BSNDDC をイーサリアム、コルダなど10種類のブロックチェーンに適用したバージョンを開発し、 BNS に統合する予定ということです。ヘ・イファン氏によると、 BSNDDC が現地の規制を遵守して中国が NFT 市場に参入するためのほぼ唯一の手段ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そしてこの週末に新しいコンテンツ出させていただいております。一つ目は Web3 時代はすぐそこか、暗号資産ブロックチェーン業界を牽引する52名の2022年の展望を公開させていただいております。こちらは新しい経済の年始特別企画として、ブロックチェーン暗号資産業界を国内外で牽引するプレイヤーや有識者の方々に2022年の展望を寄稿いただいた記事となっております。ぜひこちらサイトから記事がご覧いただけるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてコネクTVの動画も公開させていただいております。Web3 の未来をテクノロジーフューチャリスト、フーさんが語るです。今回のクリプトバーは、Twitter でクリプトやブロックチェーンなどについて幅広く発信をしていることでおなじみのフューチャリスト、フーさん氏が来店をしています。フーさんの情報収集法や Web3 に必要な要素、2022年の業界予想などについて語っていただいております。こちらも記事から動画確認できるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。そして先ほどもニュースでお伝えしました、アスターネットワークについて動画を出させていただきました。アスターネットワークとは、ステークテクノロジー ーズ渡辺壮太氏です。こちらのアルトコイン最前線の企画では、今回アスターネットワークについて解説をしています。アスターネットワークの特徴をはじめ、ダップスステーキングのやり方、アスタートークンの用途など、アスターネットワークの開発を指導するステークテクノロジーズの CEO である渡辺壮太氏を講師にお迎えし、解説していただいております。こちらも記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。